はい、それでは、続きをやらせていただきます。今、幕末の、重要事項をやっておりますけれども、歴史そのものとしても、重要ですし、また試験という観点からも重要なものといたしましては、今度厚い本ですね、厚い本の48ページの一番上に書いております、大政奉還と王政復古の、大号令というのがございます。大政奉還というのは、これはですね、1867年の、10月14日に行われたんですが、まあ、要するに統治権を天皇に返すということですね。15代将軍徳川慶喜は統治権を幕府から天皇に返すと、ことをしました。これが大政の奉還で、ございます。京都二条城において大政奉還の状況を朝廷に提出、翌日朝廷はこれを受理したと、ね、はい、つまり考え方としては、薩摩長州が何のために倒幕をしようとしているかというと、天皇ないがしろにしている幕府を倒す、ね、はい、これが名目ですから、天皇に政権返してしまえばその、倒幕の根拠がなくなると、でこういうふうに考えたわけですね。一番最初にこれを考えたのが坂本龍馬でございます。坂本龍馬は新政府を作ることは、賛成でした。だから薩長同盟ならせたわけですけどもね。ただ、徳川家を潰すとか慶喜を殺すとか、こういうのは反対だったんですね、はい、ですから一番最初にこの、大政奉還の考えを出したのが坂本龍馬です。で坂本龍馬が、土佐の後藤象二郎に行ってですね、後藤象二郎が土佐の当時の権力者山内容堂ですね、山内容堂に行ってですね、で山内容堂が、幕府のその慶喜の相談役に行って、でその相談役が、慶喜に行って、で慶喜がそれを受け入れたっていうね、こういう形なんですね、はい。で1867年10月14日大政奉還がなりました。ところが、はい、48ページ王政復古の、大号令、ですね、はい、ところが、時を同じくして10月14日、武力討伐を目指す薩長龍藩、あくまでも、武力で、徳川を倒すと、ね、これしか頭にない、薩摩長州龍藩は朝廷内の中心派の公家岩倉智美ですね、はい、岩倉智美、これちょっと蛍光ペンを引いてください、ね、はい、岩倉智美らと連携して画策し、倒幕の密勅を引き出して、いた、はい、で大政奉還後の政局は、薩長龍藩、薩摩長州が主張する武力倒幕論ですね、武力でもって徳川幕府を倒す、土佐藩などの主張する抗議政体論ですね、はい、徳川家を倒す必要はないと、この抗議政体論も実はもともと持っていたのは坂本龍馬の考え方で、ね、徳川氏もちゃん慶喜もちゃんとな新しい政府に入れてですね、で新しい政府を動かしていく、これ抗議政体論ですね。この両者が、まあ、討論のという形でですね、論争という形で、戦われるわけですが、はい、で薩長龍藩はこの抗議政体論を抑え政局の主導権を握るため、12月9日、両藩兵が御所のすべての門を固めるという戒厳下で、王政復古の大号令を発した。はい、王政復古の大号令、ね、調べれば調べるほど分かんなくなり、難しいことがいっぱい書いてありますよね。はい、簡単に言うと、これからの政治は新政府が行う。逆らえば、幕府といえども朝敵として成敗すると、こういうこれが王政復古の大号令です、ね、はい、これからの政治は、我々の新政府が行う、逆らえば幕府といえども朝敵として、朝敵っていうのは天皇の敵です、ね、天皇の敵として、成敗すると、ね、はい、でこれが、王政復古の大号令です、はい、で政変を決行した。これは徳川氏を除く新しい政府を作るというもので、すぐ近くの二条城にいる旧幕府兵との衝突も辞さない宮廷クーデターでありました。はい。で、新政府は、幕府はもちろん廃止です。で、朝廷の摂政関白、これも廃止して、天皇のもとに総裁、 アリス川の宮タルヒト神王、実はこれアリス、川の宮タルヒト神王というのが先ほどの和宮の、江戸に来る前の婚約者だったんですけどね、はい、それから義女山内陽道ですね、元土佐藩士山内陽道、山内豊重ですね、で松平春嶽、ね、あの松平義長、文久の改革で松平春嶽は政治総裁局、総裁職になりました、はい、で三葉大久保利通、桂小五郎、大久保利通は薩摩、桂小五郎は、長州ですね、はい、後の木戸孝允です、はい、の3職を設置した。でここに260年余り続いた江戸幕府は否定され、天皇を中心とする新政府が樹立された。でその王政復古の大号令が行われたそのようですね、京都御所の古御所で行われたその三職による古御所会議では、徳川氏の処分をめぐって武力倒幕派岩倉具視、大久保利通らと抗議政体派山内陽道、松平春嶽、ね、松平義長との激論となった。そこで大久保利通は、慶喜が官位の降格、領地の返上を受け入れるならば慶喜の新政府入りを認めるが、拒否したら朝敵として断罪するという妥協案を出しました、ね、はい。大久保利通は考えたのは、こんな条件をですね、慶喜が官位を返すと、それから領地を返すと、こんな条件を慶喜ら、その徳川家が飲むわけがないと、ね、吉羽慶喜が我慢して飲んだとしても、その慶喜の下の方のね、徳川の兵隊が我慢するわけがない、ね、必ず戦争になると、ね、逆らう、必ず逆らうはずだ、ね、その時は朝敵として断罪すると、ね、こういう考えを持ってですね、そういう妥協案を出しました。で結局徳川慶喜には内大臣ですね、これ非常に高い位です、内大臣の辞退と領地の一部返上、簡単に言うと時間のうちですね、はい、官位を辞して、土地を天皇に納める、ね、時間のうち、ね、これ時間のうちはちょっと蛍光ペン引いてもらっていいですか、はい、を命じるということで、武力倒幕派が押し切った形になった。で武力の衝突が起これば慶喜の新政府入りは到底不可能と考えた松平春嶽は、慶喜に京都を離れるように提案し、3日後慶喜は一旦大阪城に退去した、ね、はい、松平春嶽、我慢していただければ、ね、騒動を起こさなければ必ず、徳川家にいいようにしますから、私を信じてここは引いてくださいということで、慶喜は一旦大阪城に退去をした。この時点で大久保利通の思惑は外れた。松平春嶽頑張ったわけですよね、はい、で松平春嶽のところをご覧ください。松平義長、1867年12月9日の王政復興の大号令の後、徳川慶喜を廃そうとする大久保利通、西郷隆盛に対して新政権に慶喜を加える政権を構想し、1868年1月2日までは慶喜の新政府入りが順当に進んでおりました。でこのままだとまずいと考えた西郷隆盛はですね、これ書かなくていいですよ、12月26日江戸城二の丸に放火するんですね。江戸城に火放つんです。でその報復として、徳川方は砲撃によって薩摩藩邸を全焼しました。でそれでも慶喜に止められてですね、それまで1月2日まではその慶喜を入れた抗議政体論的な政府の思惑がですね、松平春嶽の計画は着々と進んでいたんです、はい、ところが西郷大久保の挑発に我慢しきれなくなった徳川家臣団が慶喜の意向に反して上京し、1月3日ついに鳥羽伏見の戦いが始まりました。1868年1月3日、この鳥羽伏見の戦いから始まったのが、戊辰戦争と呼ばれるね、薩長軍とそれから旧幕府軍との戦いなんですね、はい、で松平春嶽はなんとかこれ徳川と薩摩の死闘ですね、私の戦いにしたかった、はい、 大久保利通、岩倉具視は、これはなんとかその薩長軍を天皇の軍にしてですね、で自分たちが官軍となって、徳川軍を俗軍にしたかった。これは、どっちに賛成するかですね。私党に賛成する貴族が多いのか、そしたら松平春嶽の勝ちです、ね。天皇家の誰かを薩長軍の、その一番上に置くのに賛成するのか、でそしたら大久保利通、岩倉具視らの勝ちです、ね。貴族の数がどっちが多いか。で実際は最初は徳川家の方が優勢だったんです。ところが大久保利通ですね、貴族たちに向かって、今はもう薩摩長州軍の方が圧倒的に有利である、ね、薩摩長州軍の方が勝っている。そしたら貴族たちは別にどっちが、政権取ろうと関係ないですから、自分たちが安泰であればいいですから、勝ってる方にね、向こう味方してですね、じゃあ薩摩長州軍を官軍にしようということでね、まあ宮家の仁和寺の宮っていう人をね、薩長軍の大将にしたわけでございます。ですから文字通り勝てば官軍ですよ、ね、勝てば官軍という形でですね、薩長軍が官軍となり、ね、で、徳川家は俗軍となってですね、で徳川慶喜が参加する新政府の構想はつゆと消えて、しまいました。まあ、そういうことなんですね、はい。でちょっと幕末についてはこのぐらいにしましてですね、じゃあここで江戸時代の文化の方に入っていきたいと思います、はい。江戸時代の文化は、大きく分けて、3つあります。1つは、寛永期の文化ですね。寛永期の文化は、家康、秀忠、家光ですね、この3代の頃の文化で、まあ、大体1650年頃まで、こうやって書いていただけますか。1650年頃までですね、はい。で徳川家康は遺言としてですね、遺体は静岡県の久能山に納め、1年が過ぎたら日光にですね、まあ、小さな堂を建てて神として自分を祀れと、そうやって遺言を、言い残しました。でそれに対して、それで日光東照宮が建てられたんですが、まあ、栃木県日光市の、ね、日光東照宮ですが、まあ、実際は小さなお堂どころか壮大で目立つ色や装飾を用いて派手なんですね。でこれは、三代と 家光ですね、家光が建造したんですが、やはり徳川家の意向を示そうとしたわけですね、はい。まあ、日光東照宮、徳川家康を祀っているということと、それから権現作りだと、でこれ一つ、ご注意ください。日光東照宮ですね、徳川家康を祀っていて、権現作りですよ、ね、はい。非常にこう、派手でね、朱色とか緑が目立ちますよね、はい。特に、まあ、陽明門が有名ですけどもね、日暮の門と言われますよね、はい。で桂離宮、はい、京都市、西京区桂御園にある旧桂のお宮家の別荘です。すき家作り、はい、これ非常に重要ね、すき家作りの桂離宮で、ございます、はい。で上から見るとですね、なんかガンが群れをなして飛んでいる姿に見えますよね、はい。で下から2行目、ドイツの建築家ブルーノ・タウトが絶賛、これちょっと蛍光ペンですね、ドイツの建築家ブルーノ・タウトが絶賛、しました。で日本住宅建築の最高峰、これもちょっと線にお引きください。日本住宅建築の最高峰、ドイツの建築家ブルーノ・タウトが絶賛、これは、桂離宮です、ね。で桂離宮と結びつけられるのは、すき家作りということになります、はい。で49ページをご覧、ください、はい。49ページの、すき家、作りですけれども、まあ、3週間前にお勉強した妙喜庵、大庵ですね、はい。利休の千の利休が作った妙喜庵、大庵のような草庵風の茶室付きの書院作り、書院作りは書院作りなんですが、草庵風の茶室付きの書院作り、これがすき家作りです、はい。特徴は簡素な中に高度に洗練された美ですね、これですね、はい。簡素な中に高度に洗練された美を持つ、でこれがすき家作り、 と言われて、おります、はい。で、3行目、桂離宮はその代表、はい、これちょっと蛍光ペンお引きください、桂離宮はその代表ね、はい。まあ後で、ちょっとね、後ろの方の、写真を見ていただくとね、なんか上から撮ると見るとガンがね、こう飛んでるような感じを受けますよね、はい、はい。それから、次ですが、修学院離宮ですね、はい、49ページの2つ目、修学院離宮です、はい。この五水の上皇という人ですね、はい。この修学院離宮と五水の上皇を、結びつける、ね。秋の紅葉、春の桜の下でですね、お茶を立てて、楽しんだ、ね、五水の天皇ですね、はい、風流を営んだとこです。で、五水の上皇は天皇時代ですね、五水の天皇の時に、その高僧ですね、高い僧侶ですね、高い僧侶、高僧に紫の衣を、紫衣をあげたんですね。で、その紫衣を高僧から、沢庵和尚のようなね、高僧から、幕府が取り上げたんで、それで、もうこれが紫衣事件ですね、はい。1627年の紫衣事件ですね。もう幕府による国圧迫がもう嫌になってですね、で、天皇を辞めたと。で、五水のを、天皇は五水のを上皇になった。天皇を辞めると上皇になるんでしたね。はい。で、その後造営したものですね。はい。で、下から2行目、比叡山の西の一角を占め、これちょっと蛍光ペンですね。一言で言えば、修学院離宮というのは、比叡山を借景としている、ね。これ非常に重要ですね。比叡山を借景としている修学院離宮、ね。五水のを上皇、ね、はい。覚えるとすれば、修学院離宮、五水のを上皇、比叡山借景、ね、この三つを結びつければいいと思いますね。はい。はい。それから、絵としては、この、寛永期の文化の絵としては、これは一人だけですね、俵屋宗達です、はい。京都の町人でね、俵屋というその、絵屋を営んでいたんですね。で、扇とか色紙とか襖とか屏風とかですね、そういったものに絵を描いていたんです。俵屋宗達ですね、はい。で、この俵屋宗達の弟子が、まあ、元禄文化の中心人物の一人である、尾形光琳ですよね、はい。で、尾形光琳はリンパの祖と呼ばれてますが、俵屋宗達はリンパの先駆けと呼ばれて、おります、はい。尾形宗麟はね、尾形光琳ですね、尾形光琳は俵屋宗達の、弟子なんですね、はい。で、もう試験に出るのは、もう田原屋宗達は一つだけですね。風神雷神図屏風ですよね、はい。風神と雷神がね、左右にいるというあの屏風ですね、はい。それから、工芸ではただ一人、本阿弥光悦ですね、はい。本阿弥光悦です。で、この人は家康から高ヶ峰の、ね、血を与えられて芸術村を開きました。で、実は先ほど言った尾形光琳ですが、絵は俵屋宗達が先生なんですが、この芸術村に行って本阿弥光悦に工芸もね、学んでるんですよね、はい。で、本阿弥光悦の工芸としては、まあ、ここにちょっと写真がありますが、船橋蒔絵すずり箱ですね、はい。船橋蒔絵すずり箱、ね、はい。蒔絵っていうのはまず漆で模様を描いてですね、その漆のところに金粉とか銀粉をこう、吹いて巻きつけていくと、これがこういうのが蒔絵ですよね。で、なんか文字も書いてるんですが、文字は銀を用いて書いてます、はい。で、橋ですね、この黒い橋は鉛なんですけどね、はい。で、船と波は金蒔絵ですよね、はい、はい。まあ、本阿弥光悦、船橋蒔絵すずり箱ね、はい。よろしいでしょうか、はい。そして、次ご覧ください。49ページの括弧の2、元禄文化、はい。 元禄文化は髪型の町人文化、髪型っていうのは大阪です、大阪の町人文化、ね、これが元禄文化です、はい、大阪ですね、髪型の元禄文化ですね、はい、で、松尾芭蕉の奥の細道、ね、これ非常に有名です。もう紀行文の最高峰と言われておりますね。紀行文の最高峰と言われておりますのが、松尾芭蕉の奥の細道、ね、はい、古い池や河津飛び込む水の音、ね、はい、さみだれを集めて林最上川とかですね、はい、岩に染み入る蝉の声、ね、山寺ですね、静けさや、はい、まあ、こういったものが載っております。松尾芭蕉の奥の細道、はい、で松尾芭蕉ですけれども、まあ、江戸前期の俳人です、ね、はい、昔ね、俳人ってなんか廃止の廃と書く人いましたね、廃人とかですね、全然違う意味になっちゃいますけど、今はもう書かなくて済みますけど、いいですけどね、はい、これは脚本家じゃなくて廃人ですよね、はい、で伊賀上野の生まれ、三重県伊賀上野の、生まれ、今忍者屋敷ありますよね、伊賀の影丸っていう感じですもんね、はい、伊賀ね、はい、武士身分を捨てて、町人の世界に入った。まあ、最初は断輪風を学んで、サビとかね、しおりっていうのは、自然に出た愛おしさですね、河津とかそういうちっちゃいものに自然にこうなんかこう、心がね、こう同情していく、共感していくって言いますかね、そういうのを、しおりと言います。で軽みは軽快さですよね、はい、などを根本理念とした格調高い芸術味にあふれた松風を確立した。で松尾芭蕉の松風ですね、はい、で代表作は、もう奥の細道、紀行文の最高峰ですね、奥の細道、はい、それから、元禄文化といえば、歌舞伎で、ございます、はい、江戸時代に成立した日本独特の演劇ですね、はい、まあ、16世紀の終わり頃からですね、まあ、17世紀初めとありますけど、本当は厳密に言うと16世紀の終わり頃ですね。実はまだ、秀吉が生きていた頃にですね、踊りを踊っていたのが出雲の奥になんですけどもね、まあ、それはいいとして、出雲の奥国が、京都で歌舞伎踊りを始めて人気を博しましたね、はい、で女歌舞伎が流行したんですが、風俗便乱ですね、風俗を乱すということで禁止されました。その後野郎歌舞伎が起こり、それまでの洋食っていうとエロチックで際どいとね、はい、そうやって書くとなんか変ですけど、洋食ってやるとなんかレベルの高い気がちょこっとだけしますよね、はい、洋食中心から起芸というのはこれは技でございます、技と脚本を中心とする演劇として発達し、元禄期には江戸に、要するにチャンバラですね、チャンバラ荒ごとで有名なのが市川團十郎で、ございます、はい、で上方ではこの恋愛劇和ごとでしたっけかね、和ごとを得意とするのが、坂田藤十郎ですよね、はい、まあ、こういった人たちが、出ました、はい、で脚本では何といってもですね、もう近松門左衛門、この近松門左衛門と、松尾芭蕉と井原西鶴ですね、この3人はもう、文芸ではね、元禄時代の文芸3人挙げろと、ね、これはもう、松尾芭蕉と近松門左衛門と、井原西鶴ということになりますよね、はい、まあ、とりあえずこの近松門左衛門の国選や合戦ですね、国選や合戦、はい、これはものすごく好評でね、まあ、17ヶ月間興行をいたしました、はい、でちょっとすいませんが、次の武田出雲ですね、武田出雲の、金手本中心村とかですね、まあ、菅原道真の話を書いた、菅原伝授手習い言葉とかですね、それから、義経千本桜ですね、この3つはどちらかというと化政文化に属しますので、ちょっと金手本中心蔵のところに化政というふうに お書きいただけますか。で、菅原伝授手習い鏡ですね、ごめんなさい、さっき言葉って言っちゃいました。菅原伝授手習い鏡ですね、これも火星に属します。はい、流子爪千本桜、これも火星に普通は属しますので、一つそのようにお願いします。はい、武田出雲っていう人がね、この人がちょっと重要ですよね。はい、で、浮世絵ですけども、今50ページですね、今度50ページ、この熱い方のマラソンセミナーテキストの50ページですね。はい、で、上から3つ目に浮世絵っていうのがありますね、浮世絵。はい、で、ご覧いただきますと、はい、浮世絵っていうところをご覧ください。江戸時代に発達した優里っていうのは何かっていうと、吉原とかね、くるわですよね。はい、役者、庶民生活などを題材とした風俗画です。で、源流は、まあそれはいいんですけども、浮世絵ですね、元禄文化で、浮世絵一つだけ挙げて、ください、一人だけ挙げてくださいとなればですね、これは菱川師宣ですね。はい、もう元禄文化は菱川師宣の浮世絵美人だけで結構です。いやいや、浮世絵という観点からはですよ。はい、で、この、菱川師宣の見返り美人図は、これ肉質画ですよと、こういうことですね、肉質画ですよと。はい、で、尾形光琳ね、先ほどから出てきます尾形光琳ですね。はい、絵は俵屋宗達、ね、工芸は本阿弥光悦、ね、これを先生としました。はい、で、江戸中期の画家工芸家ですね。はい、初めは狩野派でしたけど、俵屋宗達に私塾っていうのはね、模範として下に学んだということですね。はい、ですから俵屋宗達は琳派の先駆けで、尾形光琳は琳派の祖ですね。はい、2行目、琳派の祖、これちょっと蛍光ペンお引きください。尾形光琳は琳派の祖でございます。で、工芸では、はい、本阿弥光悦、京都洛北のですね、高峰という地の芸術村ですね、そこで本阿弥光悦に学びました。はい、に傾倒し名作を残しました。はい、代表作は、紅白梅図屏風ですね、それから、柿つばた図屏風、これが絵です。そして、工芸としては八橋蒔絵螺鈿すずり箱ですね。はい、八橋蒔絵螺鈿すずり箱ね、蒔絵っていうのはさっき言いましたように、漆ですね、漆でこう文様を描いて、その上に金粉銀粉を巻きつけていく。螺鈿っていうのはですね、非常に綺麗な美しい、貝殻を薄く切ってですね、貝を薄く切ってこう貼っつけていくね。はい、まあ、八橋蒔絵螺鈿すずり箱ですね、これが有名です。はい、で、それから野々村仁清は一言で言えば色絵ですね、色絵。はい、大体こういう茶壺ですね、壺にこう色絵をこう描くんですね。はい、野々村仁清、作風は、天画優美で、蒔絵の趣を応用して色絵陶器を創作した。で、国宝色絵藤花門茶壺、色絵月梅門茶壺ですね。はい、などが代表作で、京焼きの祖と言われる。野々村仁清は京焼きの祖ですね。はい、ちょっと絵を、写真を見てみますと、皆さん、お持ちの、マラソンセミナーのテキストの、熱い方のテキストの121ページをご覧いただけますでしょうか。121ページですね。はい、元禄文化ですね。元禄文化っていうのはですね、まあ便宜的に言うと大体ですね、大体 1650年から、まあ、1740年代ぐらいですね。はい。まあ、大体1650年から1740年ぐらいと、ね、いうふうにお考えいただくといいと思いますね。はい。で、緒方光琳の紅白梅図屏風。ね。その下に、緒方光琳の柿つばた図屏風。ね。はい。そして、緒方光琳が作った、ね、工芸、すずり箱ですね。はい。八橋蒔絵螺鈿すずり箱。これが、121ページの一番下に書いてます。八橋蒔絵螺鈿すずり箱。ね。はい。で、その隣に、色絵月梅門茶壺、ね、野々村仁清です。で、大体こういう形の、茶壺がこう出てきて、なんか絵が描いてある。これ大体、これはもう野々村仁清を選んでもらえばまず大丈夫です。ね。はい。野々村仁清。野々村仁清は、京焼の祖で、ございます。はい。で、京焼の礎を築いた人っていうのは二人います。一人は、野々村仁清、もう一人は、緒方光琳の、弟緒方健山ですね。はい、これも書いてますよ。皆さんお持ちの、厚い方の教科書ね、今の教科書そのまま、50ページをご覧、ください。50ページですね。はい、京焼っていうのを見ると、野々村仁清と、それから緒方健山、これが、京焼の、礎基礎を作った、ね。はい、2行目野々村仁清、それから同じく2行目緒方健山ですね。これは緒方光琳の弟です。はい、京焼の祖と呼ばれてるのは、誰ですか。野々村仁清ね。はい、野々村仁清ともう一人京焼の礎を築いたのは誰ですか。緒方健山ね。はい。で、京焼の今中心は清水焼と、これだけ覚えておくんです。この京焼のところにね、京焼の礎を築いたのは、色絵の野々村仁清ね。はい、それから、緒方健山ね。はい、で、京焼の中心は今はもう清水焼と、これだけです。覚えるのは京焼で。はい、で、ちょっと申し訳ないんですけれども、その上の楽焼きですね。で、楽焼きのところのこの4行目を見ると、本阿弥光悦の富士山と男瀬って書いてますよね。はい、富士山っていうのは上が白で下が黒で上結びが塗られてるんです。で、男瀬っていうのはこう大きくひしゃげた赤茶色をしている茶碗です。はい、で、これが富士山と男瀬なんですが、本阿弥光悦が作ったんですね。ということは、これ本阿弥光悦ということは、これ元禄文化ですか。本阿弥光悦は何文化でしょう。はい、寛永期です。ちょっとすいませんが、この楽焼きのところですね、これ寛永期というふうにお書きいただけますでしょうか。はい、この本阿弥光悦の富士山男瀬ね、これが楽焼きですが、の中心ですが、これは寛永期ね、寛永期に入ります。はい、これ一つね、ちょっとお気をつけ、いただければと思いますね。はい、はい、で、この江戸時代前期の今度、学問ですけれどもね、はい、江戸時代前期の学問といたしましては、まず朱子学というのがございます。はい、朱子学は大きく3つに分かれます。京都の京学、土佐の南学、それから薩摩の薩南学ですね。はい、2行目ご覧ください。理気二元論です。気、欲望を捨てて、理性によって生きるのが人間の道徳である、こういう考え方ですね。はい、大義名分論ですね。3行目の大義名分論、これちょっと蛍光ペンお引きください。はい、身分秩序を重視しましたね。身分秩序を重視しました。はい、 で、後醍醐天皇とか、後の水戸藩二代藩主徳川光圀、徳川、要するに水戸黄門ですよね、徳川光圀で、幕末の、尊王運動に大きな影響を与えました。はい、で一応虚しい応仁の乱の後をですね、前奏の地方下校、下校っていうのは疎開ですね、応仁の乱の後、前奏が地方に疎開したので、朱子学は各地に普及しました。薩摩に普及したのが薩南学ですね、土佐に普及したのが海南学ね、これただ南学とも言います。で京都は京学ですね。はい、で、日本の朱子学の祖と言われるのが藤原惺窩です。日本の朱子学の祖と言われるのが藤原惺窩です。はい、でこの藤原惺窩の推薦で林羅山が徳川家康に登用された。林羅山は非常に重要ですね。これ林家の祖と言われております。林家の祖、はい、で、家康だけじゃなくて秀忠、家光、家綱の次公になりました。はい、で、幕府文教政策の基礎となった。以後林家が代々、朱子学者としてですね、幕府の文教を司りました。で、官学の地位を確立しました。幕府の徳川幕府の体制維持のための御用学問になりました。御用学問というのは幕府が認めた学問です。はい、で旗本御家人などが林家に朱子学を習ったわけですね。はい、で林家以外で重要な教学の朱子学者としては加賀藩主前田綱則に免れ、後綱吉の次公家庭教師となった木下純庵、これちょっと蛍光ペンをお引きくださいね。木下純庵で、その弟子で六代将軍家信の家庭教師で聖徳の治を行った、これは非常に重要ですね。聖徳の治を行った新井白石、そして新井白石の兄弟弟子が室九曹でございます。3週間前いずれも出てきましたけどね。はい、木下純庵のお弟子さん、聖徳の地の新井白石と、それからその兄弟弟子室九曹ですね。はい、で対馬藩に仕え朝鮮との外交を担当したのが天の森宝州ですね。はい、これは天の森宝州といえば、あの聖徳の地で、朝鮮通信使のその待遇を簡単にすると、簡素化すると。で、それにものすごく反対したのが、天の森宝州ですよね。で、この人、対馬で、朝鮮との、その、通訳やっててね、朝鮮語が非常に、堪能な人だったですね。天の森宝州です。はい。で、薩南学派は、慶安元寿一人だけっていう感じですね。はい。で、南学派の朱子学者としては、土佐藩の家老で、藩政改革を推進した野中健山が重要である。はい、土佐藩の家老野中健山、これちょっと、蛍光ペンお引きください。ね、これ南学では、重要ですよね。はい、あと、もう一人ね重要な人いますけどね、それ後で、出てきます。はい、で、湯島制度、湯島制度、江戸中期幕府が江戸の湯島に建てた孔子廟です。ね、朱子学の 何しろ、朱子学の元々の人というのは孔子ですからね。孔子がその先生ですから。はい、1632年、林家の祖、林羅山が上野忍が丘に建てた孔子廟を1690年に五代将軍徳川綱吉が湯島に移し、大政殿と称した。いわゆるこれが湯島聖堂ですね。1690年の湯島聖堂です。はい、ですから1690年以降は湯島聖堂には大きく2つありました。一つは孔子廟です、ね、孔子廟、ね、はい、でもう一つは林家の学校です、林家の塾です。でそこで湯島聖堂で、林家の朱子学者が、幕府関係者に朱子学を教えていたと、こういうことですよね。はい、湯島聖堂です。はい、 で、その湯島聖堂の初代大学の神は3週間前やりました、やったかもしれませんが、はい、この下から2行目ですね。林信厚ですね。林宝光ですよね。はい。一番下ですね。林信厚、林宝光。ね、これちょっと蛍光ペン引いておいて、ください。これが初代大学の神です。ね。はい。で、初代大学の神っていうのは林信厚とはどういう人かっていうと、幕府が唯一認めた学問である朱子学を教える幕府公認の学校湯島聖堂の学長ですね。で、以後林家が代々その大学の神になりました。はい。で、さらに下から3行目ですね。寛政の改革、松平定信の寛政の改革における寛政医学の禁です。朱子学以外は禁じるという寛政医学の禁で、名実ともに朱子学は官学となりましたが、官立の昌平坂学問所となりました。これちょっと蛍光ペンですね。はい。湯島聖堂にあった林家の朱子学の塾ですね。林家の朱子学の塾は寛政の改革の後では、昌平坂学問所という名前になりました。はい。で、その湯島聖堂、昌平坂学問所ともに林家が世襲経営したと、こういうことですね。はい。で、ちょっと皆さん、今言った話からどうですか。初代大学の神林信厚が誕生したのと昌平坂学問所、どっちが順番です？順番的には先ですか？林信厚が初代大学の神になったのは、これ徳川綱吉の時代です。湯島聖堂が、出来上がっ、湯島聖堂に、林家の家塾が動いた時ですから。この林信厚の、林宝光のが初代大学の神になった方がずっと先です。ね。その後に、その林家の家塾は湯島聖堂から切り離されて昌平坂学問所になった、こういうことですね。はい。これは結構ね重要なんですけどね。はい。はい。それから、次ですが、はい、51ページご覧、ください。はい。51ページをご覧いただきますと、徳氏世論ですね。徳氏世論。はい。江戸中期、荒井白石ですね。木下純庵の弟子で、室九宗の兄弟弟子。ね。はい。荒井白石の表した歴史書です。これが、徳氏世論です。はい。で、荒井白石という人は8歳の秋にですね、昼に三千字、夜に一千字の習字をすると決め、一日も休まなかった。これすごいと思いません？三千字、夜一千字、必ず習字する。心に決めた。ね。何年間の間、一回もそれをサボらなかった。これすごいと思いません？はい。皆さんどうですか？デルタン、必ず一ページ覚える。大体3日で終わるんですね。はい。まあ、そういうふうに、そういうふうに聞いております。はい。だから、これはすごいなと僕思うんです、荒井白石ってね。その点だけでも。はい。で、眠くて仕方がない時にはですね、もう冬の寒い日でも、桶の水を頭からかぶって眠気を覚ましたっていうのね。で、机に向かった。すごいですよね。はい。皆さんも眠くなった時は、夏の暖かい時、暑い時にシャワーを浴びてですね、冬に水をかぶれとは言いませんけれどもね。はい。まあ、それでちょっと頑張って。だからやっぱり、偉業をなす人の共通点って、執念にも似た継続力って言いますかね。はい。そういうところがありますよね。はい。まあ、そういう人が荒井白石ですね。で、この荒井白石の、特殊世論なんですが、これの特徴はですね、ただ単に、史実が書いてあるだけじゃなくて、白石のその歴史に対する考え方ですよね。これが述べられていると、ね、いうことで、まあ近代的史書、近代以前のですね、まあ代表的な歴史書の一つだというふうに言われておりますね。はい。 で、まあ、聖徳の地ですね、新井白石といえば聖徳の地ですね。六代家信、まだ幼かった七代家継の下でですね、文治政治を行って政治改革を行った人でした。はい。で、朱子学ご覧ください。朱子学の、南学ですが、南学の祖と呼ばれているのが、南村梅賢で、ございます。まあ、朱子学の祖、教学の祖は、藤原正華、ね、南学の祖は、南村梅賢、ね、はい、その後土佐藩の家老谷次中ですね、谷次中が でその弟子で新田開発、殖産工業などの藩政改革を推進したのが野中健山、ね、はい、野中健山、これちょっと傾向感お引きください、はい。で、同じく谷次中の弟子であった山崎安西の水火神道、これちょっと傾向ペンですね、はい、山崎安西の水火神道ですね、はい。神道とこの水火神道というのは朱子学と結合した非常に道徳性が高い神道です。水火神道、朱子学と結合して非常に道徳性が高い神道ですね。これ水火神道ですね、はい、山崎安西ですね、はい。これはぜひ覚えていただきたいですね。山崎安西が夏に好きだった果物ってわかりますか？これはただの覚え方ね。これは本当じゃないですよ。これはね、まあ、スイカですけどね、はい、スイカ神道ですね。山崎安西ね、はい、よろしいでしょうか。本当にスイカ好きだったわけじゃないですよ、はい、今のはただの覚え方ね、はい。で、江戸で星名正幸に検索した、はい、星名正幸といえば3週間前出てきましたけど、誰の子供だったでしょうか。奥さんが怖くてたまらなかった人です。お号が怖くてたまらなかった人ですね、はい。二代将軍秀忠の子です、ね、でもお号に知れられたら自分も、ね、子供も殺されるということでね、はい、お寺にね、星名正幸、ね、自分のその他の女性に産ませた子ですから、はい、で 育てる、ね、育ててくれたのはお福ですけどもね、はい。まあ、その星名正幸後には会津藩の名君になります。あまりにも会津で素晴らしい、政治をしたんでね、これをぜひ幕府にも力貸してくれということで、後には、四代将軍家綱のね、まあ、アドバイザーになるわけです。ですから四代将軍家綱にアドバイスを送った、ね、門地、これからは門地政治をやってください、武断政治でどんどん藩を潰しちゃいけません、浪人を増やしちゃいけませんと、こうやってアドバイスしたのは星名正幸ですが、その星名正幸にアドバイスをしたのが水火神道の山崎安西と、こういう図式になります。はい、はい、よろしいでしょうか。で、次ですが、薩南学は、これはもう慶安元寿ただ一人、こういう感じですね。肥後菊池氏の館に孔子廟を建てた。はい。で、陽明学派ですけども、まあ、陽明学っていうのはね、知行合一です。はい。二行目、知行合一。これちょっと、傾向点を引きください。ね。ただ、心の中で考えて満足しちゃいけない。それを行動に移さなければならない、ね、はい。で、江戸初期中江東寿が初めて信奉しました。陽明学の祖と呼ばれるのが中江東寿です。陽明学の祖、中江東寿、ね、はい。で、我が国陽明学の祖となった。で、次いで熊沢万山らが出たが、幕府の弾圧を受けて衰えた、はい。で、この熊沢万山は岡山藩主の池田光政に仕えました、ね、岡山藩主池田光政に仕えたのが、熊沢万山ですね、はい。しかし熊沢万山は幕府の弾圧を受けてですね、下房の古賀に幽閉されました。 記憶ありますかね、古賀久保っていうのがねいましたよね、足利重氏、ね、古賀久保ですね、はい、あの古賀ですね、あの茨城県、今の茨城県です、ね、今の茨城県下房の、古賀ですね、はい、これに幽閉されてしまいました。熊沢万山ですね、はい、はい、やっぱり熊さんはやっぱり都会にいるという雰囲気じゃなくて、やっぱりこうどっかあの田舎にこうやってやっぱり熊さんはね、はい、いるっていう感じですね、はい、古賀ね、はい、はい、そして、江戸後期から幕末には大塩平八郎の乱ですね。人は皆大塩平八郎についていく。1837年、大塩平八郎の乱、人は皆大塩平八郎についていく。その大塩平八郎と同じ年に起こった重要なことって何ですか。1837年、はい、いやー皆内原への森村号事件でしたね、はい、はい、それから佐久間正山は、これ法術を学んだ人です。で吉田松陰ですね、はい、らがで実践活動としての政治批判が行われた、ね、吉田松陰さんは萩のね、萩の松下村塾で、ね、もう高杉晋作、後の伊藤博文、後の山形有朋らにねこう、教えているわけですよね。でこの吉田松陰さんですね、松下村塾で教える前に1853年に黒船が来た時ですね、その黒船密航を試みました。で、金子重之助という、まあ、金子重之助は書かなくてもいいですけどという人と二人でね、密航を試みたんですが、それは認められずですね、幕府に捕まってしまいます、はい、で松陰は同じ罪を犯したのに、松陰は一人一室の、牢獄なんですね。でそれに対して金子重之助は身分が低いということで非常に不衛生な雑居房です、はい、で日に日にこの不健康、最初から体あまり強くなかったんでね、体が弱っていきます。だから自分と同じ罪を犯したんだから俺のところに入れてくれって頼むんだけども、身分が違うからダメだって断られてですね。で金子重之助が死んだ時に吉田松陰は、あの我一人生を残し涙流るること、雨の落としと、まあ、こういうふうに当時を思い出して書いてますよね、はい、ところがその牢獄にですね、純粋無垢な女性で高須久子という人がおりましてですね、で高須久子という人は、人間は皆それぞれ能力を持っていると、でそういう、平等な存在だと、ね、はい、まあ、そういう考え方を持っておりまして、その高須久子らの影響でですね、こう平等主義が芽生えていくんですね。で入れられた獄の名前は野分けの獄っていう、野分けの獄ですけどね、はい、まあ、そこに入れられましたけれども、でそこから出されるんですね、吉田松陰で、萩の松下村塾で教えるんですけども、その時の吉田松陰が取ったスタンスはまさに、高須久子のスタンスと同じなんですね。人間はみんな平等な存在であるということで、まあ、自主性を生かして対等に付き合う教育を行った、ね、萩の松下村塾で、ね、はい、自主性を生かし対等に付き合う教育を行った、これが、吉田松陰で、ございます、はい、まあ松下村塾ってね、ちょっと吉田松陰のところに書いておくといいと思いますね、はい、松の下の村の塾ですね、はい、はい、さあ、そして、次ですが、その中江藤十の塾ですね、中江藤十の塾は、藤十書院で、ございます、はい、で江戸前期中江藤十が近江に開いた私塾ですね、はい、でこの中江藤十の教えっていうのはこの2行目ですね、我が心の功徳明らかなれば神明に通ず、神明というのは人の心ですね、人の心に通じると、功の徳は宇宙万物人の心全てにあまねく行き渡ると、こういう考えを持っていたのが中江藤十です、はい、 で、その中江藤十のことを近江聖人と呼ぶようになりました。ですから陽明学ではぜひ覚えていただきたいのは、陽明学の祖中江藤十、そして藤十書院ですね。で、中江藤十は近江聖人と呼ばれた、ね、近江聖人と呼ばれた、ね、これ一つ押さえておいていただければと、思います。はい、はい、それからですね、もう一つ朱子学、陽明学の他にもう一つ、これ試験という観点から言うと非常に重要なんですが、古学というのも生まれました。はい、古学とは何かというと、これ朱子学、陽明学などの、自分勝手なね、まあ古学派に言われればですよ、古学派に言われれば朱子学者とか陽明学者なんていうのはもう、自分勝手にね、解釈していると、孔子孟子の教えをですね。そうじゃなくて、もう直接孔子孟子の原点から聖人の真意を、組もうとするもの、これが古学派ですね。はい、この、古学派ですね、まあ、1行目から2行目ですね、直接、孔子、孟子ですね、孔子孟子の原点から聖人の真意を組もうとするもの、ね、だから人から、講義を受けてはいけない、ね、自分で、原文を読みなさいと、こういう感じですね。はい、で、山賀祖光の声楽ですね。声楽は朱子学を批判して古代の政権に戻ることを主張しました。朱子学を批判するっていうことは、朱子学っていうのは何かって言ったら、朱子学というのはもうね、幕府の学問ですから、はい、まあ、それを批判するということで、山賀祖光は赤穂に配流になりました。はい、ですから赤穂浪士の戦法というのは山賀流の戦法だったんです。実はね、赤穂浪士の戦法は山賀流の戦法でした。はい、それから、これ大事、伊藤仁斎ですね。伊藤仁斎の古儀学派ですね。はい、それから荻生徂徠は、伊藤仁斎の影響を受けて、古文字学派ですね、などがこの派に属すると。はい、で、古儀道をちょっとご覧ください。古儀道、これちょっと傾向圏ですね。伊藤仁斎、伊藤当該親子の学校が、古儀道で、ございます。はい、伊藤仁斎ですね、それから伊藤当該ですね。はい、京都堀川の自宅に開いた私塾が、古儀道で、ございます。伊藤仁斎、当該親子ですね。はい、まあ、直接孔子孟子の原点に当たることを主張しました。孔子孟子と学習者の間に朱子学のように仲介者が入れば入るほど、そこに邪悪なるものが入る余地が高くなり、孔子孟子の理想の気高さは失われると、こういう考え方ですね。はい、で、荻生徂徠、古文字学ですね、古文字学派の祖、江戸茅場町に建炎塾、これちょっと蛍光ペンお引きください。荻生徂徠、建炎塾、これ結びつける問題っていうのはね、またいつ出てきてもおかしくないんですが、はい、で、伊藤仁斎の、古学に啓発されて、古文字学を唱え、孔子孟子など直接原点にあたり、軸の忠実な解釈から研究すべき、ね、はい、だから自分の意見でですね、多分こんなことを言ってんだろうっていうね、なんか自分の考え意見を入れずにですね、軸の忠実な解釈ですね、はい、ですから文法解析をしっかりして直訳すると、でここから始まるわけです。いや本当そうですよ。はい、自分の考え入れちゃいけない、ね、で主張に正談があります。正談、これちょっと蛍光ペンお引きください。荻生徂徠の正談、はい、で若い頃に研鑽を重ねた結果、八代将軍吉宗ですね、八代将軍の吉宗にいろいろこう聞かれてですね、でそれに対して答えを書いた、これが正談ですね。はい、まあ、荻生徂徠という人はもちろん五代将軍綱吉の側用人、柳沢吉保の相談役でもありましたけれども、実は八代将軍吉宗の相談役でもありました。はい、でこの正談には何が書いてあるかっていうと、二つのことが書いてあります。一つは、武士は自分の土地にいろと、これですね、一つ武士土着論ですね、武士は自分の土地にいろ、だから、参勤交代反対ですね、参勤交代反対、はい、でもう一つは、 経済を良くするための具体策ですね、経済形成催眠ですね、形成催眠、経済を良くするための具体策、こういったものを述べております。これが正談ですね。はい。で、荻生徂徠は、極貧の12年間、非常に貧しかった人で、極貧の12年間、たった一冊の儒教の本を繰り返し読んだんです。それが学問に通じた。ね。ですから、偉業をなす人の共通点、一つはですね、執念にも似た継続力。もう一つは、一冊の本でいいから、それを繰り返し繰り返し読んで、自分のものにする。これ、学問に通じた。ね。はい。皆さんも、マラソンセミナー以外はやらない。ね。はい。授業で聞いたことを一生懸命聞いて、ね。一生懸命本を読んで、ね。はい。大体、そういう方は合格する。そういうことは合格するのでよろしいですか？分厚い本を5冊も6冊も買ってですね、よし、勉強するぞ。だけど、いつの間にか、なんか、ちょうどいい、高さだな、なんて、昼寝のね、なんか、で、これはね、合格できない。これは合格できない。ね。はい。この薄いマラソンのテキスト、これをギャーッとやる、ね。講義を何回も何回も思い出すとかね、そういう方が合格して、本当ですよ、はい、本当ですよ、ね、はい、よろしいでしょうか。はい、ということで、じゃあちょっとここでまた休憩を取りまして、12時20分になりましたらば続きをやりたいと思います。